おはようございます。イザヤ書は66章までで、終わりが近づいてきました。そして、扱っていることは週末の神様の、裁き、またイスラエルの回復について語っています。イザヤはあまり自分のことを言わない預言者だなということを、エレミア書やエゼキエル書を見ますと、かなり弱音を吐いたり、神様失望したとかですね、いろんなことを言うのですけれども、イザヤはあまり自分のことを言わない、行儀の良い預言者、また、権威ある預言者として働いていますけども、6章では、神殿で幻を見て、絶望、する中で神様の、再度の召しをいただいて、困難な働きに進んでいきました。また週末の幻を見るときに、イザヤはやはりその主の示される幻と語られる言葉をなかなか理解できない、そんな中で神様への問いかけや呼びかけを正直に記しています。私たちも預言を読むと難しいな、何のことだろうと思うんですけども、語る預言者自身も主からその、啓示をいただく中で、迷いながらでも、将来の民に、神様のご計画を、残して、彼らが、信仰を、呼び覚まし、また困難の中で、信仰に立っていけるようにと託すのです。今日はそういう中で預言者としてのイザヤの思い、また使命の自覚などをこの箇所を通して見ていきたいと思います。イザヤの人となり、また働きを思いながらこの預言を見てまいりましょう。ちょっと長いんですけども、63章の1節から19節、最後まで購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書63章1節から19節。エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着て来る方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに唖然とした。それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。私は主の恵みを語り継げる。主の苦しい御業の数々を 主が与えてくださったすべてのことを、その憐れみと豊かな恵みに従って与えてくださったイスラエルの家への豊かな恵みを。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、彼らの臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。彼らをご自分の群れの牧者たちと共に海から導き上った方はどこにおられるのか、その中に主の聖なる御霊を置いた方はどこにおられるのか。彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。荒野の中を行く馬のように彼らはつまずくことはなかった。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れなくされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。ご一緒に、はい。私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく、皆で呼ばれたこともないもののようです。天の父様、以前は今厳しい裁きをなされ、そしてイスラエルを見捨てたように見える幻を恐れつつ、主に信頼しつつ受け止め、そして民の現状を追いながら主に祈ります。主の御業が、主の救いがなかなか見えない時でも彼は主に信頼し、しかし主に訴えました。あなたのなさることはすべて最善で間違いありません。しかし私たちはそれを悟ることができないことが多いです。どうかそのような時に、このイザヤと同じように私たちも主に信頼しつつ祈り、また主に信頼しつつ待つことができるように、どうか導いてください。この箇所に光をお与えくださり、私たちに悟って、あなたに信頼する信仰を強めてください。 お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この文章を読んでわからない部分もありますけど、なんとなくやりとりが食い違ってないかなっていうのを、神様は厳しいことを示しまた言ってらっしゃるのに、もうイザヤは主の恵みをいつも思い起こしながら憐れみを求めています。エレミアもそうだったかと思うんですけども、救いの、神様の憐れみ深い救いを、このひどい、裁きの時にですね、呼び覚ましたい、また、民の、信仰が、正しくされて主の憐れみが届くようにと、そして神様が救いをもたらすようにと祈るのですけども、神様は民の信仰の固くなさを嘆き、取りなしてもならないとまで言われました。裁きがなされるまで彼らは立ち返ることができないからだと告げられたんですけど、イザヤは百数十年このエレミアの時代の前にまだ何とか希望があるかもしれないという状況で、民のために取りなしながら、しかしまた主が示されていることをまっすぐ語っていくのです。この箇所を段落ごとに見ていきましょう。一節から六節は主が裁きをなさると告げている中で、イザヤは民に受け止めつつ問いかけている箇所です。裁く幻を示し、また厳しい叱責を語っている主に対して、どうかあなたは恵み深いお方ですから民を憐れんでくださいとイザヤは告げています。イザヤは主が語ることを正直に語りつつ、自分の願っていることをも正直に語っています。まあ、そのためにどうも主が告げることとイザヤが語っていることが噛み合ってないなっていうやりとりかと思います。主が語ってらっしゃるのとイザヤが語っているのを、区別して見ていきたいと思うんですけども、一節の、最初の鍵括弧の部分はですね、イザヤが、示された幻を、語っていますね。東の方エドムから、偉大な方がやってきます。しかもその衣は血で赤く染まっていました。それは、まあ、ブドウ踏みのようだという表現が後に出てきますけども、神様は、裁きを持って諸国を打ちます。偉大な、力、輝かしい意向を帯びてこの、裁き主は、イスラエルの方に進んでくるのです。主の言葉はこの一節の後半部分ですね。私は正義を持って進んでくる。私は正義を持って、語り、救いをもたらす大いなるものと、そう宣言されました。イザヤは問いかけます。なぜあなたの装いは赤く、 子供はブドウ踏みをするもののようなのですかと。赤いブドウを踏むとですね、その汁は飛び散って衣につきます。まあスカーレットのような赤ではなくて少しくすんだような赤に染まっていきますけども、血のりもまたそのような色をしているので、ブドウ踏みのようにと、イザヤは言うんですけども、神様が裁きをするときに怒りを表します。3節の、この主の言葉の中には、諸国の民のうちことを共にする者は誰もいなかったと。つまり主に立ち返り、主に信頼し、主の側につく者は一人もいなかったというのです。それゆえ主は好んではなく、できることなら悔い改めて許しと救いを与えたいんですけども、その固くなさのゆえに裁くことにされたと告げます。衣が真紅に染まるのは、その打たれた者の血潮によるのでした。主に逆らう者の血によって主の衣は汚れたと告げています。これはしかしながら復讐の日、報いをする日であるとともに贖いの年と言われています。神様はこれまでイスラエルを懲らしめてきた民を裁き、イスラエルを救おうとして来られたのです。しかしながらそれに応じる民はいなかったというんです。五節、見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに愕然としたと。本来ならば神の民がそれにこうして祈ったり、また主に使わされて立ち上がったりということがあってよいのですけれども、また主の意向を見て悔い改めて許しを請う異邦の民がいてもよいはずなんですけれども、誰もいなかったと。主は愕然としたと、そう告げています。仲間がいないから、残念だなと、もう少し待とうかとか、諦めようかということを、主はされません。あらかじめ告げられたことをただお一人で、成し遂げて行かれます。世界を作られ支配しているお方の前には誰も、手伝う必要がありません。また、逆らうこともできません。神様は一切を支配しておられる方なのです。私たちは、覚えたいと思います。終わりの時には主を信じる者と信じない者の差が、違いがはっきりします。主はご自身を信じる者を救います。しかしその救いを拒む者は 自分の罪の報いを受けなくてはなりません。神様はこの裁きが来る前に、すべての人がただ信じるだけで救われるように御子を犠牲にされました。しかしそれさえも拒むなら、他に許され救われる道はありません。イエス様はたとえご自身を冒涜し殺すようなことがあったとしても許されますと、主はご自分を十字架にかける者たちのために、父を彼らをお許しくださいと取りなされました。誰でも主に立ち返り、主を呼び求めれば救われます。たとえどんなに罪深く悪の限りを尽くしたとしても許されます。しかしイエス様はそれに続いて、しかし聖霊を冒涜するものは許されないと警告されました。唯一の許しの道、救いの道を拒んだら他に救いはないのです。そしてやがて死は裁くために再び来られます。神様の救いの完成の時は裁きの時でもあることを覚えて、私たちは救いの恵みがある時に救われるように証をし、また信仰を固く保って主を待ち望んでいましょう。私たちの証を通して、この裁きの間際であっても信じる者は救われるのですから。ついで7節から14節までは、預言者イザヤはこう、主は裁くと言ってるんですけども、感謝しつつ主の恵みを思い起こして、主が救ってくださったことを主の前に告げ、また民の前に告げます。イザヤはこう告げますね。7節、私は主の恵みを語り告げる。主の苦しい御業の数々を、主が与えてくださったすべてのことを、その憐れみと豊かな恵みに従って与えてくださったイスラエルの家への豊かな恵みをと。神様の裁きを覚えながら、まだ間に合うと同胞たちに、これまで主がどれほど良くしてくださったかということを改めて伝えるのです。どれほど恵んでくださったか、イザヤは続けます。8節、主は言われた、まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主となられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。これがイスラエルへの主の憐れみです。彼らは諸国と同じく罪深い、主を信じない自分中心で歩んでいた民でした。 そんな彼らを誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと主はあえて呼びかけてくださいました。それは彼らが信じてそのように神の前に清く正しい民である、そうなることを確信して呼びかけてくださったんです。それを成すために御子イエス・キリストは私たちの罪をすべて負って許しを与え、ただ信仰によって、つまりキリストの贖いによって義と宣言してくださったんです。しかもイエス様も明かしされましたけれども、試練の時にいつも共にいてくださり、共に苦しんでくださるお方です。そして耐えられない試練に合わせることなく、試練とともに脱出の道を備え守ってくださるお方です。40何章でしたかね、敬老の日によく背負ってきたと、これからも背負うという言葉がありますが、この9節の終わりにも、昔からずっと彼らを背負い担ってくださったと、救いが与えられる時も恵みによって、信仰の歩みを続ける時も恵みによってです。私たちがもう弱って歩くこと、立ち上がることさえできなくなったとしても、主が背負って進んでくださるのです。イスラエルはそうして守られてきました。しかしその忍耐にもかかわらず、イスラエルの民は御霊を悲しませた。つまり救いをもたらそうとする聖霊を拒んで、聖霊を消してしまったのです。そのような民がもう主を侮り続けていることを、過ちだと気づくために、彼らは懲らしめを受けます。主ご自身が敵となって彼らを打ちました。当然逃れることはできません。イスラエルの民はこうやって不信仰になり、主の裁きを受け、憐れみによって立ち返るということを繰り返しながら堕落していきます。困難に遭うときにですね、自分たちの不信仰を棚に上げて、主は助けにならないではないかと、かつての救いはもうないのかと言ってつぶやくのです。特にイスラエルがエジプトを脱出したとき、後悔を目前にして敵が迫ってきたとき、主はあえてそこに導いたんですけども、海岸の前で、後ろはエジプト軍という中で、主は後悔を分けて脱出させました。そのように助けてくださった主はもういないのかと彼らは絶望します。 神様の忍耐と憐れみを、受けるにふさわしくない主への不信を重ねて、いました。後悔が、まだ、開く前にもう民は、モーセにつぶやき続けてたんですね。それでもモーセはひるまずに主の御業を見よと、そう呼びかけて、杖を掲げると後悔は割れまして、もう厳禁な民はですね、あれだけつぶやいていたのに主を恐れ喜んで渡っていきます。同じようにしてくださいとイザヤは願うのです。15節以降第3の部分、イザヤは預言者として憐れみをもってイスラエルを救い出してくださいと取りなし祈るのでした。モーセが祈り、またイエス様が祈ったようにです。15節から16節を読みます。ここには15節には、来てください、そして、救ってくださいと、訴えていますし、そして、ふさわしくないかもしれませんけども、父祖アブラハムを、召して、子孫が祝福される、そしてその子孫イスラエルを通して全ての民族が祝福されると約束された、約束のゆえに私たちを見捨てずに憐れんでくださいと訴えるのです。15節16節を読み出します。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいからあなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかと。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よあなたは私たちの父です。あなたの皆はとこしえから私たちの贖い主ですと。主の約束を頼りにイザヤは取り直します。続けて イザヤは主に訴えます。まあ、これは大変僭越な祈りではあります。民が頑ななのは民自身の責任です。御霊を働かせなくしたのも彼らの不信仰です。しかしそれでもイザヤは祈ります。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を頑なにしてあなたを恐れなくされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地を部族のために、地の部族のためにどうかお帰りください。イザヤはまだイエス様を迎えてなかったです。予言はしましたけども、神様の答えはそこにありました。イスラエルの民は律法をいただいて、それが人の力では守れないことを痛感してきました。 確かに良い教えがあるだけで人は清くなることはできません。厳しくしてもかえって逆らうばかりです。叫び求めても喉元過ぎれば暑さを忘れるようにまた不信仰に陥ってしまいます。それが旧約の歴史でした。主は最終的にご自身の御子を使わして、私たちのためにご自分を犠牲にされ、愛を示されました。私たちの代わりに罪と誘惑と死に勝利し、そしてご自身と私たちを結びつけて、罪の許しを与えて、新しく生まれさせ、永遠の命を与えてくださいました。イザヤの祈りに応えて主が帰ってこられるのはまだ先のことでした。ヨハネは、ヨハネの手紙見てもですね、新しく生まれたものはですね、罪を犯すことができないと宣言しています。このことはまだ起こってなかったんです。でも、神様はやがてこの罪の固くなさを放置しないで、真の救いを与えようとしておられました。イザヤは今の困難、そしてこれからイスラエルの民がもっと深刻な状態になる困難を見据えていました。しかしながら補修を通してようやく見える偶像をイスラエルは覗いて、もう二度と見える偶像は作らなくしたんです。しかし、そこまででした。見えない偶像さえも覗いていける力を得るのはキリストまで待たなくてはなりませんでした。神様の計画は遠大です。まだまだ先のことですけども、しかし神様はちゃんと計画を用意しておられました。私たちも今なかなか福音が広がらない困難があり、信仰を成長するのがもどかしいという困難があり、また信仰を保つことが難しい困難に直面していますけども、神様は決して見捨てておらず、必ず脱出の道を用意し、見捨てずに私たちを守ってくださることを覚えましょう。そしてイザヤがこのように主に祈って証ししたように、素直に自分たちの現状や願っていることを告げましょう。神様は正しく受け止めてくださいます。今船橋教会にも大勢のこれから信じてほしい方がおられます。次の世代の子どもたちもそうですし、新しく来られた方もそうです。リバイバル、信仰を呼び覚ましてほしい方が周りにたくさんいます。イザヤのように私たちも祈りましょう。お祈りいたします。天のお父様、以前は預言者活動の終わりに近づいてもなお困難があり、試練に遭いましたけれども、しかし彼はそれでも主を信頼し、主に祈り続け、また証し続けました。 どうか私たちも世の中の堕落の困難、伝道の困難、そして年を重ねる困難を経験していますが、どうかその中でも先人たちに倣って信仰を守り抜き、証を全うできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。